らゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の11月3日です。いかがお過ごしでしょうか。いつもオンタイムで聞いてくださってる皆さん、今日配信が遅い時間になってしまいましてごめんなさい。今日はね、ちょっと日本は文化の日でお休みで、一日子供たちと遊んで気づいたらですね、寝落ちしていてやばいと思ってこう慌てて収録しております。皆さんはどんな一日をお過ごしでしたか。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、あなたの根底にある信念は何？不都合な現実が起こる時です。しばらく前になるんですが、ある本を読みまして、そのタイトルがザ・メンタルモデルという、ゆさみかこさんという方が書かれた本なんですけれども、読んだことある方はいらっしゃいますかね。私はこう知人の方に勧めていただいて読んだ本で、内容をざっくりお話ししますと、人は自分の中にこう、核となる信念、これはこういうものであるみたいな、観念というか人生観というかですね、それを持っていて、それに沿って人生を送っていると。でもそれ自体はね、よく言われることですし、番組でも、このね、番組でもお話ししたことあるかなと思います。例えば仕事イコール何々ってね、何々の中に当てはまる単語が人それぞれも、自分の中に持っていて、ここに例えばネガティブな言葉を紐付けていると、仕事に対していいイメージがなかったり、潜在意識では仕事頑張りたいと思っていても、潜在意識ではやっぱり仕事に対してネガティブに思っていると、なんかこう近寄りたくないとかね。そういう現象になって人生に現れてくるんですけれども、このメンタルモデルで取り上げられていたのは、特にね、こう人生に対して4つのメンタルモデルのいずれかをみんなが持っているっていうふうに取り上げていたんですね。で、分かりやすくてすごいいいなと思ったのと、確かに自分を振り返っても、あるいは身近な人や今までのクライアントさんとかをね、考えてみても結構納得感があるなと思ったのと、なんか最近ですね、最近というか、基本的にはね、私がお話を聞くようなクライアントさんというかね、そのタイミングってどうしても、何か悩みを抱えて、お話ししてくださる方が多いので、人生の根底にある、信念にね、突き動かされてきたけど、それがもう限界になってるんだろうなって話を聞くことが多いので、今日はちょっとこの話のをしてみたいなと思って、取り上げてみました。で、4つのメンタルモデルと先ほど言いましたが、1つずつ挙げてみると、1つは勝ちなしモデル。です。何か価値を出さないと自分の価値は認めてもらえないという、信念を根底に持っているタイプ。そして2つ目は愛なし。ありのままの自分では、愛されないと思っているタイプ。3つ目は一人ぼっち。人は自分から去っていく、離れていくと、どこかでずっとね、深いところで信じているタイプ。4つ目は欠損、欠陥で、自分は絶対的に人と比べて何かが足りないと思っていて、なんかこう居場所がないと思っているタイプだそうです。全部ね、自分の中にありそうだなと思う方もいらっしゃるかもしれません。私なんて、多少なりとも全部あるなと思うんですが、その中でも、やっぱり一つ強いもの、強い傾向にあるものを見つけて、そこの痛みに取り組んで、向き合っていくことで、人生において起こりがちな不本意な出来事とか、なんかいつもこのパターンをなんで繰り返すんだろうみたいなね、痛みを根本から見つめて、こう手放していくと、こう人生がさーっと流れていくというような形なんですよね。で、このそれぞれのメンタルモデルで、みんなこれを克服しようと思って頑張るか、あるいは逃げるか、どちらかを選ぶと、本で書かれていて、例えば一つ目の勝ちなしのメンタルモデルを持っている人が頑張るっていう方向に行くと、克服しようと思う方向に行くと、とにかく頑張る、価値を出すためにね、仕事とかも努力するし、実際にその成功している人も多いと。あるいはその勝ちなしの逃避タイプだと、その勝てそうなことしかしない。自分が価値を出せそうなことを無意識に選んでいるみたいなね。 でもどちらも共通して、価値を出せない自分には価値がないって信じているので、なんかこうなんだな、その世界観の中でずっと生きてるみたいなね。どういうことが起こりがちかというと、なんかそのもうそのままですよね。価値を出せない人には価値がないっていうような集団の中にいたり、他の人にもそれを求めたりですね、してしまう。でなんかこう行き詰まってくるっていうのが、このなんかタイプ、価値なしのタイプなんですけれども、例えば2つ目の愛なしモデルを持っている人は、まあ、過剰に人に尽くしてしまったりとか、まあ、愛されないと思ってるからですね、ノーと言えなかったり、何が起こるかというと、こんなに尽くしてるのにやっぱり相手から自分が欲しい愛、なんかそのまま愛されるってことをしてもらえないとかですね。3つ目の一人ぼっちのモデル、一人ぼっちモデルの人は、まあ、一匹狼ですね。来るもの拒まず、去るもの追わず。だ、あの一人ぼっちだと思ってるから、こういつか人は離れてくると思うか、こう深入りしたがらないみたいな。でもすごくこう痛みを抱えてるから、例えば相手が自分から離れようとしていると察すると、もう自分からガシャーンと切ったりですね、もしくはなんか本当に愛を与えてくれるような人がこう出てくると、なんか自分から距離を置いてみたりする。あと試し行動とかもかな、もしかしたら。あと4つ目の欠損欠陥モデルの人は、まあ、自分はここにいても大丈夫なのか、なんかこう居場所がない感じ、不安な感じを抱えていて、人と自分を比較して自分のその欠損欠陥にフォーカスしちゃう。で何か不本意な出来事があると、自分のせいなんじゃないかと、こうなんか不安になっちゃうみたいな感じだそうですね。どうでしょうか、ざっと特徴言いましたが、いかがですか。自分はなんかこれが強そうだなっていうのがピンときたでしょうか。今ね、もちろん別に気にしなくてもいいんですよ。もちろん今の人生でなんか別に特に課題感を皆さん感じていない、行き詰まりを感じてなければ全然気にする必要はないんですけれども、なんかね、やっぱりこう自分の人生でいつもこのパターンを繰り返して、なんか生きづらいとか、なんか明確な理由はわからないんだけれども、人生が積んでる気がするみたいな時に、今度メンタルモデルをとっかかりに、こうインナージャーニーをするというかね、自分と向き合ってみるのもなんかいいなと思って、今日は簡単にこの本のお話をしてみました。私はね、何かというとやっぱ価値なしかなと思いますね。価値なしのメンタルモデル思ってるかなっていう感じですかね。でもそれ、逃避かなまあでも価値なしのメンタルモデルを持ってるタイプは、どちらかというとその頑張る方向に行く人が多いみたいですね。なのでちょっとどうでしょうか、皆さん、私はこうだわっていうのがあったらぜひ教えてみてくださいね。さて、あとごめんなさい、ザ・メンタルモデルっていう本、あるいはその検索するとこのウェブサイトも出てきて、その説明が読めたりしますので、気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。さて、今週のおすすめコンテンツですが、おすすめコンテンツは本です。ザ・メンタルモデルも本なので、そちらもね、ぜひ読んでみていただきたいんですが、他の本でも最近読んでよかったのでおすすめしたいと思います。エクニカオリさんの新作、シェニール織とか気肉のメロンとかっていう小説です。私久しぶりになんかじっくり小説を読みました。なんかエクニさんの本は昔からね、好きでよく読んでいるんですけれども、どうでしょうか、私世代なんだと思うんですけれども、20年前ぐらい、二十歳前後の時に、冷静と情熱の間っていう本がですね、流行りまして、まあ、映画も流行ったかな。なんかこう、なんだかね、フィレンツェで、昔恋愛関係にあった男女が、なんか、フィレンツェで約束してたんかな。で、フィレンツェのドゥオモの上で出会うみたいなね。すいません、わけわからない人は申し訳ないんですけど、わかる方にはわかると思っていただけるかな。なんかそのあたりを世代としてこう踏んでいるので、なんかエクニさんの方はずっと読んでるんですけれども、今回のその本はですね、彼女の本の中でも特に私が好きなタイプの話で、どんな話かというと、 まあ、3人の女性、まあ、今回3人の50代の女性たちなんですけれども、昔からの、女友達で仲良くて、その友情とかですね、でも普段すごく仲がいいんだけれども、でもなんかちょっとところどころ不穏な感じがしたりとか、それがまた親子関係にもあったり、なんかそういうものが書かれている、プラスなんか日常の中のね、ちょっとした食事の風景とか、と登場人物たちが愛用しているものとか、なんかこう好きな食べ物とかワインとかね、そういう細々したものの描写が、ああ、なんかやっぱり好きだなって思いながら読んでいました。エクニさんの方はエッセイも私すごく好きなんですけれども、その日常のね、なんか細々した、なんかどう言ってみれば、まあ、物語の本筋とはあんまり関係のないような、そのね、細かい描写みたいなところが好きで、それを独特のこう視点で日常を切り取ってくれる、その感じが好きだなと思って読んでいました。読書の秋でもありますからね、皆さんもぜひ小説などおすすめがあれば教えてください。さて、では今週も最後におまけ話をしたいと思います。10月後半頃からですね、なんかこう私の中で珍しくなのかな、久しぶりなのかな、なんかこう社交熱が高まっていまして、なんでしょうね、こういうノリとかありますよね。なんか今月ふとお顔が浮かんだ方にこう積極的に連絡を取って会う約束をしているんですけれども、なんかこういう感じにノリになるのは自分の中で久しぶりだなと思っています。これまではね、コロナ騒ぎもありましたし、まあ、やっぱりどうしてもうちは子供がまあ、今も小さいですけれど、妊娠出産を重ねね、ここね、下の子はまだ2歳ですから、それもあって、なんかこう社交までこう行き着く感じがなかったんですけれども、なんかそのノリが復活してね、なんかやっぱ人生とその時その時の気持ちとか流れ、ノリに乗れるとすごいいい感じに進むなと思っていますので、この社交熱がですね、どんな世界に、どんな未来にこうつながっていくのかなと思って今楽しみにしているところです。皆さんはいかがですか？最近のご自分の人生の流れ、どんな感じでしょうか？それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。